発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。もう間もなく3月という本当にね手前まで来ました。はい、今日も発電マンよ堀義弘さんにいろいろ伺っていきたいと思います。太陽の恵みがますます嬉しくなってくるという、はい、
これからですね、
ね、はい、時期に入ってきます。
いい季節に入ってきましたね。はい、
お日様っていうのはそのくらい様々に恵みを与えてくれているんですけれども、はい、実際に発電をしてくれたり、はい、お湯も沸かしてくれたり、はい、いろんなことがありまして、ね、同時に私たちの大事な食料であるところのね、はい、作物も育ててくれたり、はい、ということをしてるんですが、
はい、
いろいろと岩堀さんにはそのソーラーシェアリングというお話を伺ってきました。
はい、
実際に農地で作物を育てながらその上で太陽光発電をするというのが、はい、実は問い合わせも多くなってるし事例も多くなってるんですよというお話でした。
そうですね、はい、はい、去年の3月から農水省の指針が出まして、今まで農地というところではとにかくその構造物を作っちゃいけないという大前提があってですね、でそこに太陽光発電をつけるということがそもそもダメだったんですけれど、まあ、去年の3月、ね、農水省が、まあ、条件付きで、まあ、やってもいいよという話を、まあ、始めたもんですから、それをきっかけに全国で農地でもじゃあできるのかなということで、トライをする方が増えてきたんですけれど、ただ現実にはですねなかなかその法の壁が厚くてですね、できると言いつつも なかなかできないみたいなところが実はたくさんあるんですね。で実はこの間、三重県までちょっと行ってきましてですね、はい、ある方にちょっとお話を伺ってきたんですね。この方はどういう方かっていうとですね、もともと多摩竜というですね小さな芝みたいな方ですね、うん、まあ、竜のひげとかっていうのもありますけど ね、ああいうような感じでこう、まあ、庭のこうあれに使う
グランドカバーに使うような植物ですよね。
そうですね、そういうのを育ててきてるその、まあ、栽培農家の方なんですけれど、この方がですね今みたいなソーラーシェアリングっていうブームになる前から、まあ、ある意味ブームの先駆けというかですね、そういうことをやってきた方でですね、非常にも素晴らしい方でですね、まあ、ぜひその方のお話を伺ってこようということでちょっと行ってきたんですね。何かというと2011年の3月に、まあ、震災があって、まあ、原発がこう事故になってっていう時にですね、まあ、自然を守っていかなきゃいけない、でも私たちの生活もあるってことはやっぱり自分たちでエネルギーを作っていかないっていうようなことで、まあ、思い立ったらしくてですね、もう3月にそういった、原発の事故があって4月にすぐ動き出してですね、
あ早いですね、
そうすごい行動力のある方で、で自分は、まあ、多摩竜を育てていると。で多摩竜というのは、まあ、日陰でないとというかいいものが育たないんですね。それでもともとその広大な土地に多摩竜をこう栽培してるんですけど、その、11月から5月まで寒冷舎っていう、こう、まあ、日を遮るカバーをするんですね。お日さんの下でですね、お日さんが当たらないようにしてるって非常に大変な矛盾するところ
で、日陰を作るわけですね。
日陰をわざわざ作っていると。だったらここに太陽光発電をしたらいいじゃないかということで、動き出した人なんですね。でところが、まあ、さっきも言いましたように、その農地ではもともと構造物をつけてはいけないと、太陽光もいけないと、もちろんというようなルールがあるもんですから、それはおかしいじゃないかということでですね、政府のですね中央のお役人にも掛け合ってですね、ここで太陽光をやらせてくれと
は
いうことでですね動き出した方 でしかもこの人実は500キロぐらいのシステムをつけて、
発電所ですよね、
はい、本当に発電所なんですね、うん、いわゆるメガソーラーと言われるのは、まあ、1000キロワットなんですけれど、それの半分のハーフメガっていう、
すごいですね、
それぐらいの規模でやりたいんだと、
うん、
少しでも原発を減らしたいという思いからするとですね、まあ、5キロ10キロではやっぱ物足りないと、それの500キロぐらいの規模でやりたいということを、まあ、皆さんにこう周りの人に話したそうなんですね。そしたらお前何言ってんだ、そんなものは無理に決まってるだろうとみんなに言われたと。でもなんとか自分はやりたいんだということでですね、まあ、 県の農業委員会行ったりとかですね、いろんなところ行ってですね、まあ、熱弁を振るってこうやって、そうしたら本当にね協力する方が出てきて、で実際につけるところまで行っちゃったんですね。で法律さえも実はあの変わってきた、
ありえないことですよね。
そうなんですよね、うん、その方が実例を作ったおかげで実はその農水省のその指針もできてきたというぐらいの経緯があるんですね。
すごいな、まあはい、ある意味歴史を変えた作った人ですね。
そうですね、はい、本当に情熱のある方でですね、やはり不可能なことはないだなというのはね、非常に僕もね強く思ったんですね。
その500キロワットもあるところでやってみて、はい、その三重県ですよね、
はいはい、
玉流を作りながら、はい、実際にじゃあやってみて、もう年数も経ってると思うんですが、
はい、
どちらも共生できてシェアリングと呼ぶにふさわしい結果は出てるんですか？
そうですね、今最近やってるのはですね、遮光率が3割程度ということでよく言うんですけれど、この、まあ、小倉さんっていうんですけど、三重県の多摩流の小倉さんがやってるのは8割ぐらいも光を遮ってしまうんですね、はい、まあ、多摩流にとっては特に日陰がいいもんですから、そうするとですね、パネルもかなり密にこうつけますの で、
そういうことですよね、
画台も単管ではとても持たないので、しっかりした基礎をやると、でコンクリート基礎をやると、本当にね僕らの常識からしたら、農地の上にコンクリートの基礎をやるなんていうね、それ法律で通らないでしょっていう、そもそも思ってしまうんですけど、その人はいや多摩流の栽培にとってはそれが理にかなってるんだということで、もう説得してですね、実際にそうやって作ってしまって、で実際にどうなってるかっていうと、実は多摩流にとってもともとの太陽光ない時よりも実は良くなってると。
ほう。
でそれなどうしてわかるかっていうとね、その青さが違うらしいんですよ、
色合いがね、
色合いが全然、でね、特に、まあ、冬場こう光を遮るんですけれど、それと同時に、ね、夏場ですね、今までは本当寒冷車でこう光を遮るだけだったのが、その上にパネルがこうついたじゃないですか、ってことはですね、もともと上の方で光を遮ってくれて、地面の温度が上がらないそうなんですよ、で温度が上がらない方が多摩流にとっては
いい環境、
生育には非常にいい環境になったので、まあもともとそう思ってたらしいんですけど、ね、そうなるはずだと思ってたらしいで、その通りにやはりなってると。ただ今 の、 そのソーラーシェアリングの風潮として、非常に安易な風潮もちょっとあってですね、一部農作物を作るというよりも太陽光のパネルをつけるために無理やり 農作業をやってる、農作物をまあちょっとなんとなくつけてしまうというような方も見受けられるんですね。でそれはやっぱり本末転倒だと。でやはり多摩流の農家の方もそうなんですけど、農業をやるということが前提であって、それの補完として太陽光をやっていくというのがやっぱ本筋で、じゃあその何を作物として作って、でその作物を作るためにどれぐらいの光の加減が必要でということをやっぱりちゃんと計画して設計して、それで作らないとやっぱり安易に作ってね、結局農作物がまあちゃんと育たないとかいうことになると、そういう事例がもし全国でこう起こってくるとですね、このソーラーシェアリングそのものがやっぱりあまり良くないというような風潮になってしまうんじゃないかというのをまあ非常に危惧してるというようなことをおっしゃってましてですね、だから、まあ、私もちょっとお話をこう伺ってですね、その情熱をいろいろこう本当に受けてきたんですけれど、それと同時にやっぱりこう真剣にやってる方っていうのは僕らにもですね、真面目にやってくれよっていうようなこう非常にこう継承というかですね、そういうものを、まあ、本当にしっかりやらないといけないなというね、やっぱり安易にただ発電してお金を儲けようというようなことで進めてはいけないなというようなことをですね、やっぱ本当に身に染みて思ってきたんですよね。
信念がありますからね。
そうですね、
すごくわかりますよね。でも農水省からその農地で太陽光発電をしてもいいというソーラーシェアリングの指針が出て、まあ、1年、
はいはい、
当然玉石混交でいろんなケースが出てくる 時期にも入ってきているんでしょうね、はいはい、それがきっとその懸念でそういう発言にもなるんだろうと思いますけど ね、うん、これ農業ってことではなく、うん、いろんな業種でもこういうことが始まると必ずそうですからね。見失わないようにしないといけないです ね、 私たちもね、
本質はやっぱり見失っちゃいけないですね。
しっかりと見つめて太陽の恵みを受けて堂々としてられる、そんな生活したいですね。
そうですね、正々堂々と正しくやりたいと、はい。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。